はい、ゴーゴーレノファ、今週は吉岡正和選手です。
はい、みんなの吉くんって言われてますけれども、もう本当にサポーターの皆さんから大人気のね、そう吉岡選手です。うん、石見ライフスタジアムで、前節はゴールを取ることができて、今日は喜びの声をね、うん、お届けしたいと思います。
はい、
それでは吉岡正和選手へのインタビューです。どうぞ。自己紹介をお願いします。
はい。16番のミッドフィルダー吉岡正和です。
オフ明けというところで取材に来たわけですけれども、多くのサポーターさんも来てくださっていましたね。前節を受けての何かこう声掛けなんかもあったりしましたか？
そうですね、はい、やっぱりゴールしたことにおめでとうっていう言葉をたくさんいただいてパワーをいただきました。
これまでも吉岡選手といえばもう神対応ですごく有名でございましてね。で、サポーターの皆さんからもものすごくこうゴールの期待というのはあったと思うんですけれども、どんな思いですか？
そうですね、本当たくさんの方に毎回ゴール期待してるねって言ってもらって、なかなか結果として出てなかったので、まあ、ようやく取ることができて、まあ、一安心というかホッとしてますね。
ではその試合を振り返っていきたいと思います。首位の清水エスパルスを迎え撃ちました。あの日どんな思いでまずは試合を迎えたんですか？
そうですね、スタメンで出ることが久しぶりだったので、まあ、まずは後のこと考えずに強度高く、まあ、プレッシャーだったりとか裏に抜ける動きっていうところは意識して入りました。
なんとなくそのダゾーンのスタッフの間でもまだスタメンが発表される前に、なんとなく吉岡選手がスタメンなんじゃないかなみたいな話が、ご自身としてはこの試合でスタメンいけるみたいな、そういった思いっていうのはあったんですか？
体自体は結構キレが出てきたなと思ってたんですけど、まあ、でも野より選手も良かったので、まあ、正直僕じゃないかなっていうふうに思ってました、僕自身は。
じゃあスタメンだよっていうふうに言われてどう思われました？
もうそれはもうやる気が満ち溢れました
そのピッチに入るときにダッシュガーって入っていって、まあ、ルーティンですかね、何かこうあれってどういう思いでいつもピッチに入っていくんですか？
まあ、最初から 100% でいくぞっていう思いで、まあ、ダッシュして入っていってますね。
でも相手が清水だったということなんですけれども、結果的には、まあ、しっかりと無失点で抑えて2対0で勝利となりました。試合全体振り返っていかがですか？
守備もしっかり組織されて、いい形でボール奪ったりとかもできてましたし、攻撃の面でも、まあ、ただ裏に蹴るだけじゃなくてしっかりつないでっていうところもあったので、まあ、収穫としては大きかったかなと思います。
ゴールシーンをちょっと振り返っていきたいんですけれども、
そうですね、まあ、ボールの奪い方もしっかり自分たちのプレッシャーのかけ方からしっかり取ってつないでから辛坊選手のサイドに行ったんですけど、まあ、そこでコンビネーションで抜け出してくれたので、あとは中に人数かけようと思って、まあ、いつまで外に張ることが多いんですけど、その中に入るように言われてるので、最近監督に、まあ、そこは意識して中に入ったらいいボールが来たので、あと当てるだけでした
前に川野選手がいて、そのボールって見えてたんですか？
いや、ほぼ見えてなくったので、うん、僕が当てようとした左足には当たってないですね。
あ、右足に当たって決まった。
そうですね、軸足に当たって入ったので、
あ、そういうこと。
まあ、ちょっと自分としても思ってないようなボールが行きましたね。
あ、そうだったんですね、はい。そこに入っていくって話はしているっていうことでしたけれども、このゴールシーン以外でもこう全体見渡してもやっぱり内側に入っていく場面っていうのは多かったですかね？
そうですね、左サイドでボール持つことが多かったので、まあ、ちょっと意識して中には入ろうっていうのは考えてました。
どうでしたか、改めてゴールが決まった瞬間というのは？
そうですね、やっぱりもちろん綺麗なゴールっていうか、僕が思ってた左足でのシュートではなかったんですけど、本当に何が何でもどんな形でも勝ったので1点欲しかったので、本当に心から喜んだというか、まあ、それも先制点のいい時間帯に取れたので良かったなと思いますし、まあ、勝利につながったことが本当に嬉しいですね。
そうですよね、いや本当にでも時間帯良かったですね。
そうですね、はい、
うん、あと、まあ、ちょっと入りの部分は清水も圧力があった中で、うん、まあ、しっかりといい守備からいい攻撃につながっていく場面が、まあ、この試合で多かったのかなと思うんですけれども、守備についてはどのことを意識されてたんですか？
まあ、ある程度やっぱりチームの中でどうやってプレッシャーをかけるっていうのが決まってるので、まあ、そういったところを守りつつ、なんですかね、他の人のカバーとかもしながらっていうのと、あとは、まあ、後ろにいる舞選手の声を聞きながらっていうところは意識してプレッシャーとかには言ってましたね。
まあ、吉岡選手が守備のスイッチを入れるっていうこともなんか結構多かったのかなと思うんですけれども、いかがですか？
そうですね、本当サイドハーフっていうか、サイドにボールが行ってからスイッチを入れるっていう形が僕たらは多いので、まあ、そういったところではいいスイッチをかけれたかなと思いますね。
あとあのサッカーファンとしてのこう見どころって、あの乾選手との対峙っていうのはなんかすごくこう見応えがあったんですけれども、華麗にかわしていった場面があったじゃないですか。抜いていった場面覚えてますか？いや覚えてて
どれですかね
覚えてて
後半ですかね。
そうそうそうそう、はい、
あ多分覚えてます、はい、そうですね、うん、まあサイドでボール多分もらったというかこぼれてきたのを拾って縦に行こうと思ったんですけど、こう乾選手が縦に体入れてきたので、まあ、中に切り込んでいきました。
はい、
まあ、でも冷静にプレーできたんで、まあ、よかったかなと思います。
キレのあるその吉岡選手のプレーがまさに光ったような場面かなと思ったんですけどね。
そうです、ね、良さは出せたかなと思います。
あとはボールを奪ったり、あれ前半だったかな、ああ
そっちの方がなんか覚えてます、ね、なんかやっぱり乾選手も攻撃の選手なんで、そこドリブラーからボールを取れたっていうのはちょっと自分としても嬉しかったというか自信になるなというふうに思います。
レベルの非常に高い選手と対戦するっていうところでの意気込みっていうのは特別にあったんですかね？
特に意識はしてなかったですけど、やっぱりドリブルが上手い選手なので一発で飛び込んだら、まあ、一度ちょっと後半コーナーキックの後かな、簡単に一発で行って抜かれたっていうのもあったんですけど、やっぱそうやって一発で行くと簡単に抜かれちゃうので、まあ、重心低く構えてボールが離れたところで体を入れるっていうのは意識してました。
そうなんですね。次はまたまたホームでできるわけですし、さらには今シーズンの前半戦のラストゲームということにもなりますけれども、どんな意気込みで臨みますか？
練習の前にも監督が言われたんですけど、やっぱりその首位相手に勝って自信を持つのはいいけど、本当に満身に変わったらダメっていうふうに言われましたし、本当にそれはそう思いますし、まだ本当にあと20試合残ってるので、僕らがまだ首位に立ったわけではないので、まあ、本当やることを変えず常に、まあ、何ですか、したたかにチャレンジャー選手持ってプレーできれば本当に千葉相手でもいいサッカーができると思うので、臆することなく、まあ、前から自分たちのプレースタイルを貫いて戦いたいなと思います。
わかりました。特にその千葉も、まあ、攻撃力が非常にあるチームで、どんなことをポイントに置いてやっていきたいですか？
攻撃のレベルはやっぱりトップレベルだと思うので、その一歩しっかり寄せるとか、ちょっとしたことですけど、そのちょっとしたことで試合が変わると思うので、まあ、サボらずしっかり自分たちのサッカーができれば、まあ、いい試合ができるっていう自信はあります。
前節は本当にメガホンも、ね、こうなって、うん、凄まじいこう応援の力っていうのを感じたと思います。その点についてはいかがでしたか？
いや本当にすごく僕らの力になりましたし、本当に一体感があってスタジアムに、まあ、本当それで僕も最後まで走れたなと思うので、すごく感謝してますね。
そうですよ、90分フルで出場となりましたね。
そうですね、はい、一度ベンチに呼ばれて行けるかっていうふうに聞かれて行けますというふうに伝えました。
本当に最後の最後までシュート打ってましたもんね。
ですし、やっぱそれが自分の良さだと思うので、そこがなくなったら本当にチームのためにならないので、まあ、最後まで出し切ろうと思ってやりました。
わかりました。じゃあ最後になりますけれども、またホームで戦うことができます。サポーターの皆さん、もしかしたらね、あの前節のこう清水戦の勝利を受けて初めてレノフの試合見に行こうっていうリスナーさんもいらっしゃるかもしれません。そんな皆さんにメッセージをいただいてもよろしいですか？
はい、本当前半戦最後で、まあ、自分たちがどれだけできるかっていうのを示せる試合だと思うので、で、まあ、ここ5試合すごくいい戦いができている中での試合がなので、まあ、ホームでしっかり勝って前半戦を終えれるように頑張りたいと思うので、ぜひスタジアムへ足を運んでください。よろしくお願いします。
いやいや、もういつ聞いても素晴らしい、もう好青年としか表現できないような。
本当にそうなんですよ、
ね、なんか初ゴールした後もね、皆さんから祝福を受けて、
はい、
ね、みんな本当に心からおめでとう、よかったねみたいな感じでね、
うん、そうなんですよね。
またいいインタビューでした。これもも
うね、吉岡選手のプレーも本当に素晴らしくて、うん、それこそ今日はゴールについて特に伺いましたけれども、うん、それ以外の特に守備の部分も、
はい、
吉岡選手がボールをね、乾選手からカットする場面があったりとかも話はあったと思いますけれども、ね、ま
あ、あの乾からです。
そうとか
あの乾元代表乾選手から
そうなんですよ、本当に自信がね、あのつくような場面というのも多かったと思いますし、うん、
はいはいはい、
やっぱりレノファにはこう吉岡選手がいないとっていうようなねことを見せつけてくれたんじゃないかなと思います、
ね、本当ですね。
で、次節は 明日なんですけれども、はい、ジェフユナイテッド千葉の対戦ですね。
はい、はい、ナイトゲームです。
今シーズンラストゲームです。
ですね。
あ、今シーズンの、前半戦のラストゲームです。
前半戦
の、
全部で38節で次は19節目だからね、は
い、そういうことです。
いよいよナイトゲームシリーズ始まるなという感じでございますね。
メガホンをぜひ持ってきてもらいたいなと思いましてね。
というと、
前節、うん、メガホン配布があったんですよ、
うんうんうんうん、
でそのメガホンで、うん、その応援していたあの音、
はい、
音圧がその選手にすごくこう伝わってきたそうです。ですので、よければそのメガホン引き続き持ってきてもらって、
なるほど、
はい、応援してもらえたらと思いますよ。
あと街中エヴァンゲリオンとレノファイバー口がコラボした、はい、
うん、
夏限定のユニフォームとかも発表されていて、
うん、
また僕の、潜在写真を撮ってくれたカメラマンでもある柏谷さんが撮ってるんだけど、
はい、
柏谷さんっていうかあの
カメラマン、
う
ん、
もう一流のカメラマン、
はい、
山口の、いらっしゃるんですよ、女性女流カメラマンでね、でもうこの写真見た時に、あ、やっぱり素材なんだなって僕ちょっと
柏谷
さんのいくら腕が良くても俺撮った時と川野浩太撮った時じゃかっこよさが全然違うなっていう。
何そのネガティブな発言、
めっちゃねかっこいい写真出てるんで、ホームページね、レノファのホームページ街中エヴァンゲリオン×レノファ山口のホームページちょっと一回見てください。
明日から受付始まりますからね、ユニフォームの、これはもうね、買いますよ。
じゃあプレイヤーズモデル22,000円、オリジナルモデル23,000円、
はい、
このあたりでもぜひ、
ぜひ皆さん
、はい、
買っていただいてね。
はいですね、はい、明日もしっかり応援して
お願いします、
ね、前半戦しっかりプレーオフ圏内で折り返しましょう、
うん、
はい、ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。